天宮明の音稿送信。お久しぶりです。月1回、本当に早いなと思いました。10月、今日は28日ですね。神無月10月ももうあと4日で、ちょうど昨日が今年の300日目だったんですよ。思えば今年もあと65日、早いなと思います。なんか暑い暑い残暑で迎えた10月も、何かもうダウンを着て、もういないと風邪ひいちゃいそうな初冬の景色、いかがでしょうか。皆さんお元気ですか。天宮明の音稿送信。音稿知信というのは古きを訪ね新しきを知るんですけども、一歩踏み込んで作ろうじゃないか、それが音稿送信です。で、今私は御所の西と東の府民ホールアルティと文化芸術会館の館長をしてるんですが、そうした館のことにとらわれずに、上京区、そして私の好きな京都をご紹介して、おります。さて今日はですね、本当に芸術の秋ですから、アルティと文化芸術会館にご縁のあった、一つは映画、一つはアートのお話をお届けしたいと思います。まず最初はですね、映画のお話なんですけども、今年の11月12日に京都で先行上映、そして翌週19日から、全国で公開となる映画ミュージコフィリア、実は一昨日にプレミアム上映会が東京であったので、昨日あたり全国の芸能ニュースでも流れてたんですけども、ミュージコフィリア、本当にどういうんでしょう、京都を舞台にその音楽に精神をかける若者たち、要は、音楽学部の学生さんたちの京都での青春群像を描いた映画なんですね。で、実はなんで私がここでこれご紹介するかというと、昨年11月に京都で、ロケをされました。もう音楽をテーマにしてますから、ホールでの演奏会であったり練習風景、そうしたものを実は、府民ホールアルティで、全部収録をしました。11月の中ほどの3日間に、エキストラは京都市立芸大の音楽学部のまさに、学生さんたちが参加して、そして、主人公は誰かというと、主演はですね、今回主演初めての井之脇海さん、そして、最近本当に売れてきましたよね、主人公の、どういうんでしょう、ヒロイン、彼女役が松本ほのかさん、そしてそのヒロイン、あ、ごめんなさい、主人公井之脇海の腹違いの、お兄さんを演じるのがなんと山崎育三郎さんで、この3人が実は去年アルティで3日間にわたって、ロケをしてくれたんですよ。で、本当にミュージコフィリアっていうのは、映画の宣伝でいくと、音楽に情熱を傾ける若者たちという、注釈がついてるんですが、ミュージコフィリア、英語に直すとミュージックフェアリー、まさに音楽の天使、音楽の妖精たち、本当に音と向き合い、そして京都のという舞台の中で、葛藤する若者たちの姿を本当に、綺麗に描かれた作品で、他のね、例えばシーンどんなあるかというと、一番鮮烈なのは鴨川の中洲にグランドピアノを置いて、そこで井之脇海さんがピアノを弾き、そして松本ほのかさんが歌うという、もう印象的なシーンがあります。あるいは京都らしい場所でいうと、泉涌寺さんの前で演奏会を屋外でされているシーンであったり、岡崎の無林庵っていう素敵な庭園、建築があるんですけど、そこでのシーンで、もう京都としたら、外せない、なんと大文字の五山の送り火の火床のところから見た京都盆地の景色も、その映画の中には加えられています。本当京都での試写会、プレミアム上映会は9月の30日に、東宝2条でありました。来月の12日間も東宝2条で公開になります。で、この公開の時に、久しぶりに育三郎さんやらほのかさんやら井之脇海さんと お会いしたんですけども、まあ懐かしいお話をいろいろさせてもらうとともに、実はこの9月30日のプレミアム上映会の時って、もう特に東京とか全国からもファンの人たちが京都に来てたんです。でそして、これはね、今でも京都市内走ってるんですけど、タクシー会社のキャビックさんが3人それぞれのラッピングをした、しかも3人それぞれが直筆のサインをボディに入れてあるタクシーが今実は走ってましてね、走ってるというか1日1客の、貸し切りで、実は乗れる、そうしたタクシーが今走って、それはどこを回るかというと、このアルティも含めたロケ地をですね巡ってるんですよ。まあ、ロケ地巡りがもうすでに公開前からファンの人たちの中で始まってる。まあ、もうしょっちゅう来るのは山崎育三郎号がよく来ます。でその次に松本ほのか号が来るんですけど、頑張れ井上海号、もうもっとね来てほしいなと思いつつ、まあぜひですね、もう京都の懐かしい、もうここ知ってる、あそこもう行ったことあるみたいな場所がどんどん出てくる。そして京都で学ぶ大学生たちの姿をこんなコロナの時やからこそなんか思い返すし大事にしてあげたいなと私たちは思うような作品でもありました。まあ、こうした映画ミュージコフィリア、まあ、京都に今いて頑張ってる脚本は大野博之さんが、脚本と、プロデューサーかな、もう一生懸命彼が汗をかいてこの作品を作り上げてくれたんですね。でそして本当に監督さんは谷口、正明さんですけども、彼も京都出身なんですよ。ですから本当にある意味ねメイドイン京都で久しぶりにできた映画なので、ぜひ、公開中に映画館に足を運んでください。そしてあのシーン思い出したらまたアルティにも来てほしいなと思っています。さてもう一個は御所の今度は東側にある文化芸術会館とご縁をつないできた、今月31日、もう今週末ですけどもから始まる木津川アート、木津川市、知ってますか皆さん、京都府の一番南にある、もう一声したら奈良です。ここを舞台にして2年に1回、若手の現代アートの人たちが全国から集って、アートフェスティバルが開かれています。まあ、実は本当は去年開催だったんですけど、コロナで1年延びてしもて、今年の、になりました。31日から、11月の14日までの約2週間開かれる場所は、最寄り駅は、ね、JR 鴨駅です。でここからシャトルバスやらコミュニティバスに乗って三日野原という、実は木津川の北側にある、そして山に囲まれた、本当にどういうかな、箱庭みたいなエリアがあって、本当にここは寒暖の差があるのでお米は美味しいわ、九条ネギの産地やわ、食べることの楽しみもあるんですけど、まあ、ここでいろんな場所、例えば、使われてないもう民家であったり、停留所の待合であったり、あるいは神社の境内、まあ、ここにしかないロケーションでアーティストが新たな作品を作り展示します。でなぜ文芸会館とご縁があるかというと、実はその前回が2018年の11月で、私も実はちょっとお手伝い、まあ、今回もしてるんですけど、出会った作家さんで志村陽子さんという、どういう作家さんというとね、もうお花と神、まあお花は実は、生ではなくて本当にプラスチックを加工してステンレスの軸をつけたようなお花をもう何百と一つのエリアに、造形していく、作家さんに出会って私心打たれました。でそれで何を頼んだかというと、文化芸術会館って2020年の1月8日に50周年を迎えるんですよ。でお願いした中身は一つの花を1ヶ月に見立てて、ですから50周年だと600ヶ月、600本の志村さんによる花、 タイトルは月読み草とタイトルしました。一つ一つの1ヶ月に歴史や思いを読み取っていく草ということで、2018年の12月からちょうど1年ちょっと前から、ちょうど49年やし588本の白い花を、玄関のところの植え込みにアートしてもらって、そして毎月8日に今度は赤い花を1本ずつ足していきました。そして601本目から、要は2020年の1月8日、これ601本目の日なんですけど、この日からは紫の花を足し込んでいったんですよ。ただコロナに、この後もご存知でしょう皆さん、去年の2月ぐらいからコロナに突入しちゃったので、本当ならば610本で傷がアート次回にお返しする予定が1年伸びて、そこから私がひたすら毎月1月8日にお花を足しつつで、622本を迎えた今月の8日に、志村陽子さんにも来ていただいて、花を、月読み草を実は、全部その場所から、抜いて、そして再び出会った木津川の地へ転生させる、蘇らせる、生まれ変わらせるようなことで、アートを新たに、命を吹き込んでもらうことにしました。まあ三日野原ってエリアは本当に広いので、私も11月の3日の日に行こうと思ってるんですけども、まあレンタサイクルがないと回れへんのです。でしかも、まあ、高低差もあるので、特に志村さんの今回の展示場所は一番小高い丘の上の、旧家の、庭先と家の中でやりますので、まあ、ちょっと楽しみではあります。まあ、ぜひここの、志村さんの展覧も含めて、まあ、大体20名ちょっとかなの若手の作家さんたちが腕を振るいますので、ぜひ、まあ、秋の一日、本当里山みたいな木津川の三日野原へ、ぜひアートを楽しみに行っていただけたらなと思うわけです。まあこういうコロナの頃、ちょっと出口が見えてきたのかもしれませんけども、油断大敵ですよ。まあ、この時こそね、やっぱり、その先を見て芸術や文化のアートの、生活にとってもう肥やしとなり、もう水となる、そうした役割を振り返ってみれたし、これからも大事にしていきたいと思っています。まあさっきね言いました、お米おいしい、九条ネギの産地でも、なかなかねお腹減らしていってお弁当ないと困るとこでもあったんですけど、今年からこの期間、31日から14日の同じ期間に、木津川パンフェスティバルっていうのも始まります。木津川市ね、今パンで町おこしをしてます。で本当においしいパン屋さんがたくさんできてて、8軒のパン屋さんが今回この期間に合わせて、腕を振るってくれるようですし、食べる楽しみも、7回目の傷がアートにしてようやく加わったなと思ってます。まあ今日はアルティのご縁があったミュジコフィリアが来月12日から、公開になる話、そして、今週末31日から来月14日まで、京都府の一番南の木津川市三日野原を舞台に木津川アートが展開される、ぜひ、見て足を運んで楽しんでいただける2つを今日はご紹介をさせていただいたわけです。まあ本当にもうおかげさんでアルティも芸術会館も実は結構たくさん皆さんに利用していただいてて、多くの方に来ていただいてる。まあ安全対策はもう本当に皆さんしっかりやっていただいてるのに頭が下がります。まあアート芸術の場をいかにこれからも大事にしていくか、原点に帰れた、まあ良い経験でもあったかなと思うんですね。ぜひ皆さんにとっても芸術の秋、一つ二つ思い出に残る、足を運んで、作っていただけたらと思います。もう時間があっという間に来てしまいましたね。まあ本当に今日も私のお話にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。いつもの空の下、懐かしい明日のため、今できることを一つ一つ。ではまた11月は今度は第4木曜25日ですけど、 こんな時はね、実はね、本当の意味で、ミジコフィリアを連れてきたいと思いますので、お楽しみに。今日はどうもありがとうございました。